黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。
アー
メン。ご起立ください。賛美の9番をもって主を褒めたたえます。私たちの酒どころ、私たちの砦、
苦難の時必ずそこに避難して助けてくださる。
私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。
海の水が騒ぎ湧き上がり、その高ぶる様に山々がうめるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に、
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。
地の果てまで戦いを断ち、
弓を下し槍を折り、盾を焼き払われる。
力を捨てよ、知れ私は神。
国に固められこの地で崇められる。
万軍の主は私たちと共にいます。
ヤコブの神は私たちの砦の塔。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白します。使徒信条、
我は天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により聖霊宿り、乙女マリアより生まれ、オンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、悪くよい力にて生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。
昭恵175番です。
私たちキリストにあって希望を持ちます。将来のことと希望は私たちの力で作り出すものではなく、イエス様から来るものだとし感謝します。御言葉の計りで計る私たちになりますように導いてください。私たちがイエス様を信じ、どんな環境であっても喜び平安があふれ、神様がくださる夢に一歩ずつ進むように祝福してください。
アーメン。
天聖キリスト教会と成田エクレシアが主の声を忠実に聞き、御言葉を心で信じ死に至る教会になりますように、また御言葉を口で告白し受けた恵みを愛と忍耐を持って実践し救いに至る教会になりますように祝福してください。私たちに良き林監督と河合先生くださって感謝します。
アーメン。
私たち先生たちの健康や経済も神様の中で守られますように、いつも豊かな恵みで先生たちが御霊と出会えることができますように祝福してください。またその御言葉を聞く私たちがそれを聞いて守りを行うことができますように祝福してください。なりたいクリスチャンに4人の若者たちを与えてくださって感謝します。若者たちが御言葉を宣言するときに御霊によって言葉の意味が分かり、神様が下さる夢を持って神様と共に歩んで神様に栄光を捧げる若者たちになりますように祝福してください。すべてのことに感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。
393番です。393番。
Bye.
若者たちによる御言葉の捧げ物です。
そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは食うものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。アーメン。The Samaritan woman said to him, You are Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for drink? For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, If you knew the gift of God, and who it is that asks you for drink, you would have asked him. Jesus answered her, If you knew the gift of God, and who it is that asks you for drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said, You have nothing to draw with, and it is very steep. Where can you get this living water? Are you greater than our Jehovah
who gave us the water?
Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, and did also his sons and his livestock? Amen.
アレンジア愛する天皇と様、あなたの御名をお褒めたたえ感謝いたします。この長い文章に本当に挑むことができますように、主が今まで整えてくださったことを感謝します。今若者、この本当に捧げられているこの文章によって、自分の人生がこれからどのように輝かされていくか、用いられていくかということを今は全く分からないかもしれません。でも主よ、あなたは本当に信じて主の御前に捧げても、信じてない信仰は薄い中においても、従順して捧げても、主よ、あなたはその従順したその従順の生贄を受け取ってくださるお方です。今本当にイエス・キリストにあって、このテピリ、自分たちでは本当にわけがわからないかもしれない。でもこのテピリしたことが後に自分たちのこの人生をどのように豊かに、今もう未来において豊かに豊かに輝かしているかということを実際に体験できますように。今学校に戻っています。その学校生活の中において、主よ、本当にこの御言葉を宣言した力によって、彼らの立ち振る舞いがまっすぐでピカピカでありますように。そして聞いた言葉を本当によく理解して、そしてこの神と人の間にあって、本当に模範を示して、この行く手をわからないこの若者たちに 当にその模範となることができますように、学校よく模範になることができますように、主よあなたが祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書16章15節から19節です。マタイ16章15節から19節。では初めに18節と19節を宣言します。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アーメン。それではお祈りいたします。我らの愛する主イエス様、今我らはあなたを前にしております。御言葉であられるイエス様、あなたが今私たちに語りかけてくださすように、今開いてくださすように、しもべの唇および聞く人々の耳を開き、そして今天の門を開き、あなたの恵みの御座から豊かに流れ滴りますように、この二人または三人とあなたの皆のもとに集まる一人一人があなたに求めます。どうかあなたが開いてください。また世に対しサタンに対し閉じてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。聖なるシーズ、このイエス様の名のもとに、集い、またこの御言葉を聞くことができるこの喜びを感謝いたします。本当に今激動の時代を迎えておりますね。本当に雨がもうずっとずっと降って、特に今中国が特に三峡ダムとても危険な状態にあります。そしてまたコロナウイルスが全世界にはびこって、今この日本でも本当にね、過去、昨日最高記録を更新しましたね。そのような状況ですけれども、しかしこの、混沌とした暴漠としたこの大地、闇に覆われたこの世界にイエス様は光をあれ、光のあるイエス様が照り輝き、またこの混沌とした世界に秩序をもたらす、そのことをしてくださるのが我々の神であることを皆さんは創世記一章テレビによって本当に示されているところですけれども、皆さん一人一人も神の子供、小さい神の子供として、神の息子、神の娘としてこの御言葉を宣言して、この、暴漠とした闇に満ちた混沌に満ちた世界に、皆さんの御言葉を発する、ことによって、皆さんも神様と同じようにこの地上に秩序をもたらしていくことができるんです。皆さんには、政治力とかあるいは、天的なそうしたものはないかもしれなくても、しかし御言葉宣言はできます。暗唱した御言葉を皆さんが宣言すると、それが力となって霊の世界を動かし、そしてこの現実世界を動かしていくんです。でこの御言葉を宣言する人はどういう人たちに、託されているのか、もう、これ皆さんも答えご存知ですね。イエス様をメシアとして、イエス様を主とする皆さんにこの特権が与えられているんです。皆さんはイエス様を主と宣言しますか？
アーメン。
アーメン。であるからには皆さんがその今時代を動かすその当事者となることができるんです。今日の箇所においてイエス様がシモン・ペテロに対してなんかすごい特権を与えるようなそういう言葉があるんですね。イエス様はシモン・ペテロに対して、私はあなたに天国の鍵を預けよう、天国の鍵をあげます。これ鍵複数形ですから、天の鍵ですから、もうキーホルダーを、鍵をもうどっさり与えたキーホルダーを、あなたにあげようって言うんですね。天の鍵、そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、 あなたが地上で解くことは天でも解かれる、ね、そういうふうに言っています。これシモン・ペトロに対して、ね、言ってるんですけども、しかし、ね、他の箇所を見ますと、ね、あのどうやらシモン・ペトロ一人だけの特権ではないんですね。これは、ね、誰に与えられているか、これは2人また3人でもイエス様の名前のもとに集まる、ね、ところに、ね、その要するに、ね、集まり、ね、エクレシアは集まり、あるいは召し出された者たち、ね、ということですね。ですからこの成田のエクレシア集まりに天国の鍵が与えられているんですね。このことを皆様に知るべきです。私たちは、ね、どのようにしてその鍵、ね、あのジャラジャラする鍵、ね、物理的なものではありません。この鍵どうやって用いるか、これは、ね、聖書にはいろんなたくさんの御言葉がありますね。これが鍵です、ね、この、ね、あるところでは、ね、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ者は何しても栄えるという鍵を、ね、カシャってはめると、それが、ね、回って地上でつなぐなら天においてつながれて、そして回り回って皆さんにどんな祝福が降りてくるか、それは神様がご存知です。天の祝福の門を開いて皆さんに降り注がせて、あるいは悪どいもの、悪魔サタンに類するものが悪どいことをしていたら、イエス様の名前で縛る、閉じる、鍵を閉じるならば天においてそれが閉じられて、そしてその悪どいことをすることがその人できなくなったり、その場から退散したり、そういうことが実際に起きてくるんです、体験してますね。皆さん一人一人がですからその鍵を、実は持っているということを私たちは、知るべきです。でこの、特権、どのようにして与えられたのか、この、今日の箇所、16章の15節から見ていきますと、15節からイエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペトロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。アーメン。ですからこの鍵は信仰告白によって与えているんです。このあなたは生ける神の御子キリストですという信仰告白、これを示されたのは血肉によるのではないんですね。あの進化薬では人間ではなく、まあ、これ義務では肉と血、によってこのことは示されているのではない。ですから人は自分の生まれながらの血肉で、イエス様が生ける神の御子キリストですと告白できないんですね。これを示されるんです。どのような人が示されるか、これあのバルヨナ・シモンというふうに、17節ではイエス様は言います。これもともとバルヨナ、これ要するにヨナの子という意味ですね。ヨナの子供シモン、シモンはあのヘブライ語では、シメオン、これはあのシャマーが元です。シャマーは聞くですね。聞くという意味の名前がシメン、このシモンですから幸いだ、誰々の子供を聞く人よ、皆さんも聞く人ですか。
アーメン。
皆さんもお父さんお母さん誰々の子供かもしれませんけれども、しかし皆さんもイエス様の言葉に聞いて、この、シモンのようにイエス様の元に近くに行って聞き続けているならば、やがて神様は教えてくださるんです。あなたは生ける神の御子キリストだって、皆さんどんどんどんどんイエス様の言葉を本当に聞く耳を持って聞き続けていくならば、皆さんも本当に生ける神の御子キリストがいかなるお方か、本当に生きておられる方であるのかどうか、それをどんどん聞いて知って体験していくことができるんです。このバルヨナ・シモン、あなたは幸いだ、このことを示したのは天の父の神さんだから。でそこで18節では、私もあなたに言います、あなたはペテロです、このペテロ、イエス様から全く新しい名前が、授けられました、イエス様が名付けした新しい名前、それで呼ばれた、ペテロです。でこのペテロ、あのギリシャ語ではペトロス、これあの岩という意味なんですけども、岩には2種類あります。まず、ここに言われたあなたはペテロ、と言われた岩、 でそれで、ね、その次にイエス様が言われたのは、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言うんですけども、この、ね、岩の上に私の教会を建てるこちらの岩はですね、ペトラというギリシャ語です。これ女性系です。ちなみにペトロスが男性系で、ペトラはこちら女性系なんですけども、どういう違いがあるか。このペトロスはですね、あの岩は岩ではあるんですけども、一つの岩、単独の岩、しかしそれ転がる岩、転がせる岩です。また非常に、まあ、脆いですね、あの転がる可能性を秘めている岩、不安定な岩、別のところに転がりかねない、そういう不安定な岩ですけども、しかしイエス様が言われたのは、ペトラの上に私の教会を建てます。このペトラ、これですね、あの岩の塊です。もっと、ね、ペトロスよりも大きい、あの岩盤とか、あるいは、ね、あの岩山とか崖とか岩地とか、揺るがない、また非常に硬い安定した岩、それがペトラです。このペトラの上に私は教会を建てようというんです。ペトロス、一つの岩、本当に、ね、ペトロ、まだこの時弱いです。イエス様からあなたは、ね、ペトロスと名付けようと言われたんですけど、しかし、ね、転がる岩、あのイエス様の十字架の場面によってペトロは、ね、転がってしまいましたね。私はあなたを知らないと3回も言ってしまいました。弱いですけれども、これがペトラ、ね、岩盤になってそこの上に建てられるならば決して揺るがされないんです。
この揺るがされないこの信仰にどうすれば建てるかって、彼らはイエス様と一緒に3年半もの一緒に行ったよね。で、寝起きしてイエス様がなさることをもう全部見ました、聞きました。ですけれど、それはイエス様がなされた、彼らは見ただけであって、彼ら自身がね、奇跡、印、不思議、それをやったっていうのはね、本当に乏しいですね。70人の弟子たちに主が力を与えてくださって、で2人ずつペアを組んで、まあ、出ていて、私の働きをしてきなさい、これ県警として一回教えてくださって、あなたたちもできるんだよって、主が言った言葉によって信じていけばできるんだよということ、それを一回彼らに体験させているんだけど、体験して外に出て自分たちがやった時はできたんです。私たちが祈ったらね、あっ、機材が出ていきましたって、もうそしたらイエス様が、いやいやいや、そんなのに喜ばなくていいよって、あんたたちの名前が手にね、記されていること、記録されていることを喜びなさいと言いました。でもね、出ていた時にできたことがイエス様のところにパッと戻った時に、もう自分たちはしなくてもいい、ね、イエス様がいるから、イエス様がやるという、こう気を緩んでしまったので、男の子を連れてきた時にできなかったよね。で、あなたの弟子たちはできませんでした。そしたら、イエス様は、私がいつまで、ね、こんなことを見ていなければならないのか、ということを言いました。だから、どういうことかって言ったらね、信仰、私たちの信仰というのは浮き沈みがあるということなんです。肉の身で私たちやってると、ある時は死人を蘇らせるくらいのもう力があるの。私はね、本当にある男の人が死んだ時に、周りに人がいなかったらその人の上に乗っかってね、私もね、もうエリアがやったみたいにやりたかったんですよ。そしたらこの人生き返るんじゃないかなって思いがあったんですよ。母が天に召された時に、もう何度も何度もビーって消えるんですね。消えると、私まだ話したいことがあったので、お祈りをして賛美をするとまた戻ってくるんです。で、それを、病院の緊急室のお医者さんが何度も私がやってるのを見てるんですよね。それで最後もう話全部終わったので、もうお母さん、私全部話が終わりました、じゃあイエス様の前でまだイエス再会しましょう、で私たちのために祈ってくださいと言って、そこで最後を告げたんですね。そしたらもうそのまんま、呼んだら帰ってくる、呼んだら帰ってくる、呼んだら帰ってくる、何度もしたので、お医者さんがね、私を見送る時に深々と挨拶をして、神様信じなかったの、でも本当にいることが分かりましたと言いました。だから信仰がね、本当に信仰はイエス様のものだよ、 ね、信仰の創始者である完全者であられるイエスを見ようって言ったでしょ。私たちにある種の信仰がぐっと与えられて、それができる時があるの。それイエス様の信仰が与えられる。それでイエス様の信仰が与えられているから、あ、これなんかやったらできそうっていうね、気持ちがわんさっと来るんです。これを味しめて自分がやればいつでもできると思ってやっちゃうと、そこから私たちはね、滑り台に乗っかっちゃう。私がね、もう本当に皆さんにね、うるさく何度も何度もこのことを言っているの。信仰はイエス様のものだよって。イエス様にあって信仰が与えられて、これこれをしなさいって言った時に、それが私たちに伝わった時に、自信持ってそれにね、取り組む。それはね、イエス様の信仰が与えられているからね。だからイエス様の信仰が与えられていた時に、70名の人たちは出ていた。出ていた時に全部できましたね。戻ってきた彼らは、あ、もう戻ってきたからやらなくてもいい、なんか気の緩みがあったんでしょうね。だからイエス様がいた時に、イエス様は全部するだろうと思ったかもしれない。でもイエス様はもうすでにその力を与えてくださったのに、彼らの気の緩みがね、男の子を連れて行った親の前ではできなかったということなんです。どういうことかで、今パッパが言った通りなんです。私たちはもう本当にね、転ぶ嫌だったり、私たち自身が滅ぶ嫌だったり、ね、本当にイエス様から信仰が与えられていった時には、何があっても揺るがない、ね、上にいる私はゆらゆらしていても、このイエス様というこの岩、ね、岩は揺るがない。その岩に立っている時は、私たちはね、もう本当にイエス様の栄光のために、自分を引き出せるためじゃないですよ。イエス様を、ね、イエス様に栄光を捧げるために、イエス様は生きておられる神の御子であることを明かすために、私たちは宣言した言葉、それがね、奇跡、印、不思議という形で人の前では実体化されて見えてくる。だから私たちの信仰はいつ働くべきかって言ったらね、前も言ったよね、精霊の裏返しがあって心に自信が満ちていて、今やるべきだということを与えられている時にね、イエス様の働きをするべきだ。そのために私たちがしなければならないことは何か、主はキリスト、生きておられる神の御子です。この告白をずっと私たちは主の前に捧げるべきなんですよ、ね、主はキリスト、生きておられる神の御子って、ね、この中にどんな祝福が託されていたかって言ったらね、もう鍵、天国にある真っ先なんです。いい真っ先、ね、ザラザラザラザラ、私たち持って歩くことない。何でもあげることができる、何でも締めることができる。これね、天国には私たちの必要は全部あります。ないものはない、ね、それを必要なものを主が全部私たちが必要な時に下ろすことができるようにね、鍵を与えてくださったって言っているんだけど、その鍵とは何かって言ったらね、天国の真っ先なんですよ、ね、その真っ先ね、今病人がいる時に、この病人のね、この癒すことが真っ先にして、ね、あ、そういうことなんですね。だからこのことをね、可能にしてくださった方が、いつ可能にしてくださった、主はキリスト、生きておられる神の御子ですと言った時に、これを可能にしてくださいました。なら、この主はキリスト、生きておられる神の御子というこの言葉の意味はね、どうだったから神様がここまで素晴らしいね、素晴らしいこのね、もう真っ先をくださったの、これを知る必要があるよね。
このね、マスターキー、イエス様がもともと逃げておりました。しかし生徒がイエス様に対して、あなたは生きる神の御子キリストですと告白をするならば、その鍵をあげようというですね、私たちはイエス様が生きる神の御子キリストであると宣言し、そしてこのペトラ、このペトラの上に、このがっしりした決して揺るがない岩の上に教会を建てる、その教会につながるならば、皆さんもがっしりしていくんです。ペトロス、ね、一つの岩でした。一人では心細いんです。一人になってしまったら、教会から離れて、そして、この生徒交わりから離れるならば、その人は弱いんです。ペトロは、イエス様のことを裏切りましたけれども、なんで彼はまた 力を得て聖霊充満になったから、それ戻ったからです。教会に、チャーチ、このペトラにの上に立てられたから。だから彼は転んでも転んでも、それでもなおイエス様から離れなかったんです。でそれで強かったんですね。このそれが教会です。それから皆さん、聖徒の交わり、教会、エクレシア、これにつながり続けているということが大事です。これがバラバラになってしまったら、それ一人一人では弱いんです。内村貫蔵、無教会主義、教会という建物を持たないで、ということをしているんですけども、けれども、やはり一人一人集まりということを、その場所を持たない、あるいは定期的に持たないとするならば、やっぱり弱くなっていってしまうんです。私たちはですから本当にしっかりと、この教会に上に立て上げられて、そしてその教会の土台石はキリストです。
アメン。
このペトラ、女性系ですけど、そのさらなる土台、その、ファンデーションがイエス様、イエスキリストです。このさらに他のっていうところでペトラが出てきたの、第一コリントの受賞の方で、アラノで、40年間シュレジプトの民が、いるんですけども、その彼らにずっと付き添って霊の飲み物を与え続けてきた御霊の岩があるんですね。第一コリントの10章の、4節に、10章のちょっと1節から読んでいきますと、そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。アメン。で、なんとアラノでですね、このモーセの時代、出エジプトの民がアラノで40年間、みんな御霊の食べ物を食べ、また御霊の飲み物を飲んできたんですけども、しかし、彼らについてきた御霊の岩があれですね、40年アラノで、でかい岩がずるずるずるずる、そのアラノの民についてきたか、そういうことではないです。この岩とはキリストです。この岩、ペトラです。ペトラ、この盤石なる岩、イエス様がついてきて、そしてこのアラノの集会、アラノのエクレシアにこの霊の飲み物をずっと供給し続けてきたんです。イエス様です。その同じイエス様が今このエクレシアのこの成田の集い、この中にこの岩なるキリストがついてきて、そして皆さんに御霊の飲み物を飲ませ続けてくださるんです。ですから、出エジプトの記事、あれは型なんですね。結局信仰を握り続けてきたものが約束の地に入りました。たった2人だったんですけども、その審査基準、約束の地に入れる基準は非常にシンプルなんですね。それは信じ続けることです。皆さんは信じ続けているから、大丈夫です。何も60万分の2しか御国に入れないということでは絶対ありません。信じる者は入れるんです。そしてこの御霊なるキリスト、御言葉なるキリスト、このお方にずっとついていって、そしてこの方から飲み続けて、そして自分も入れるぞって、もうたびたびこのマスターキーを使うんですね。見事は宣言し、それならば皆さんもやがて入ることができる
んです。
この御霊の、岩、この、イエスキリスト、このお方が生徒たちに飲ませてくださり、潤してくださるんです。カラカラに乾いている荒野のようなこの現実、またこの時代の中でも、私たちはイエス様、という意味、この御霊の岩から飲むことができるんです。
アメン。
さらに、またこの岩なるキリスト、この聖書の中にたびたび出てくるんですね。旧約においても、例えばダニエル書において、ネブカデネザル王が見た夢の中で、すごい巨大で物々しい偶像が立ってました。頭は金、この胸と、腕は、銀、また胸は青銅、そして、足から、ももから下は鉄、 さらにつま先や鉄と泥で、それである一つの山から一つの岩が人手によらずに切り出されて、それがその足に打ち当たったところ、その像全体が粉々に砕かれて、風が吹き飛ばすもみ殻のように吹き飛ばしてしまったんですね。そしてその岩はもうがっしりとした大きな山になって、そして揺らくことはなかった、ね、これまさに、ね、要するに頭が、ね、黄金の頭がバビロンで、それで、ね、その手がメドペルシアと、まあ、そういうふうに解釈がなされていったんですけども、要するに全人類の神に期待するあらゆる人間の構築した制度、また構築した国、王国、そうした諸々神に期待するものは、やがてこの岩なるキリストが現れて、そしてその全体を粉々に砕いて、そしてそのキリストの王国は永遠にどっしりとして立つ、その夢をダニエルの時代、バビロンの王ネブカデネザルは、ね、見たんですね。今本当に私たちはこの岩なるキリストにしっかりとつながっているならば、私たちは、ね、風が飛ばすもみ殻の類ではなくなります。私たちはこのペトラ、がっしりとした岩の上に建てられた教会、そして決して揺らぐことはないんです。私たちが本当に一人でいるならば、ペトロス、本当にどこに転がってしまうかわからないグラグラ不安定な岩にしか過ぎません。本当に日常生活の子育てにおいても、仕事にとっても、本当にグラグラ心が揺らいでしまうようなところですけど、しかしこの御言葉なる岩、岩なるキリスト、この御霊の岩であられるキリスト、このお方につながって、そして私たちもこの与えられているマスターキー、これを御言葉を宣言するならば、天の門が開いたり閉じたりするんです。この与えられているもの、これはハデスの門も、ね、打ち勝つことはできないと、ね、イエスも言われましたね。ハデス、これは死です、ね、ハデスに、ハデスもあなたに勝てませんよというのではなく、ね、ハデスの門もあなたには、ね、勝てません、ね、非常に面白い表現ですね。なんで門が、ね、出てくるのか。門は、ね、出入りするところ、出入り口ですね。ハデスは、ね、死者の国です、地獄です。その地獄が口を開けてぽっかり開いてる、皆さんに向かってぽっかり開いてるとしても、皆さんがこのペトラ、教会につながってるならば、教会というものはこのハデスが口を開けていてもそれに勝利するんです。教会とハデスの門、どっちが強いか。教会の方が断然強いんです。ナリタエクレシアはハデスの門よりも強い。
アーメン。
エクレシアは教会、そしてハデスの門に勝利するんです。ですからこのハデスの門が口をぽっかり開けてる、ね、今もコロナというハデスの門が口を開いて世界の人々を次々と飲み込んで、そして、ね、私たちはそれを見て、ああどうしよう、ね、恐れがあるかもしれませんけれども、ね、私たちはそれに対して詩編91編という鍵をジャッと取り出す。
アーメン。
そしてイエス・キリストの名前をって、詩篇91編、糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る、ガチャッとやったら、そのハデスの門はヒューンで閉じていくんです。皆さんに対しては閉じていくんです。そして、ね、皆さんが本当に子供たちを祝福したい、ね、とするならば、ね、子供たちはテレビにしてますね。御言葉を昼も夜も口ずさむ若者です。ですから詩篇1編に書いてあります、ね、この御言葉を昼も夜も口ずさむ、その人は水路のそばに植えられた木のよう、ね、子供たちは、ね、その葉は枯れず何をしても栄える。イエス様の名前ってアーメン、ガチャってやったら天国の祝福の門がビーって開いて、そして祝福が子供たちに降りてくるんです。
ね、この信仰と不信仰がぶつかった時、信仰が入ってる、ね、で右も左もわからない。そしてユダヤ人の子供だってこの御言葉暗唱していた時に一番最初何が何だかわからないの、暗唱していて、そして暗唱している親の方の信仰がかかっているわけで、 それで親の方の信仰によって彼らをこう本当に整えていくということなんです。だから、ユダヤ人 の、 あの母親というのは世界のデザートを全部あの開発した人なんです。アイスクリームも彼らが作ったんだ、ね、そんでハーゲンダッツ食べるたびに私たちはチャランチャランって彼らに払ってるんだ、ね、チョコレートもそうなんですよ。あらゆるダンキンドーナツ、それもあのこれテペリンの中でお母さんたちがあの全部編み出したものなのね。で蜂蜜からね、蜂蜜から始めるんですよ。あの神の言葉は、ね、蜂蜜よりね、あの甘い。で子供が蜂蜜を食べるともうそれ食べたいからまだやる。だからね、上手に作ったんですよ、ね、でまだ彼らが飽きてくると、ね、ドーナツ作ってあげて、それでまた子供たちにする、チョコレートでする、ね、アイスでするということをしていて、結局はあの彼らは後に 何を体験するかといったら、ね、信仰によって自分にね、あの強制力を持ってね、こう高い話しながらあの自分たちをこう整えている、その親と共におられる主を見るんです。親と共におられる主を見るんです。それでそのあの主、私も欲しいという思いに立つもの。だからちょっとね、あのこれって見事も宣言してカシャンと借りします。あの向こうのコネリより、あの私の宣言した御言葉の方が、ね、宣言して主に信頼して宣言した御言葉の方がはるかに力があるんです。だから宣言して、そして何さしてもカシャン、お前何してんのか、もう絶対あの信号が勝つということで、カシャン、これを繰り返すこと、それが本当に必要なんですよ。
ですから、ね、私たちが、ね、世の中見ますと死がはびこってます。ハデス、死が、死の門が口を開いて、あの次々と人を飲み込もうとしているような、そういう、あ、怖い怖い、そういうありさまが、ね、あのニュースに展開されているんですけども、しかし私たち神の御子キリストこそ、ね、イエスキリストです。この信仰告白をする濡れ、このエクレシア、この一同が状況に応じた御言葉を宣言するんです。ある時は詩篇一編、ある時は91編、ある時は申命記とか、その御言葉宣言をその都度その都度カチャッカチャッ信仰混ぜてするならば、天国の門が開け閉めできて、そして偉大な力が働くんです。あの鍵をカチャッとやったら、なんか電動でもう大きな力がガシャンガシャン動く、そういうシステムが最近あるんですけども、私たちが御言葉をカチャって宣言したら、もうスイッチピッと押すと同じです。あとは電気が走って、あとはエネルギーパワーが回路に駆け巡って、そして物事を動かすように、私たちが御言葉を宣言するならば 天の物事が動くんです。あのパワー、あの神様光をあると言って光を創造したあのパワー、また水が、あの大水のど真ん中に大空があれと言って、そして水の中に大空を作ってしまったあのパワー、そのパワーがこの天地のあらゆる回路に駆け巡って、あらゆる法則が働いて、そしてこの御言葉が実体化するんです。これイエス・キリストが生ける神の御子キリストですと宣言した、そして心底を信じているその人たちに与えられた特権です。私たちはこの御言葉の鍵の運用、これを本当にこれですね、気をつけて運用しなくてはなりません。このイエス様こそ主であるという、ここから降りてしまったらたちまちサタンの手下になり下がってしまうんですね。ペテロがイエス様から褒められた場面、バルヨナシモン、あなたは幸いですって言われたのは17節ですけども、また16章17節ですけども、けれども23節ではペテロサタン呼ばれされてしまうんです。17節ではバルヨナシモン、あなたは幸いですって、このことを信仰告白したのはこの 私の父によります。しかし23節では、下がれサタンって言われるんですね。これ どうしてなのか、それですね、まあ、21節から言いますと、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペトロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。要するにですね、イエス様の言葉、それがペテロの意にそぐわなかったんです。ペテロとしては、ね、これからイエス様が栄えて、イエス様が王座について、そしてペテロはそのイエス様の右か左のどっちかについて、そんなことをなんか無双していたんですね、妄想していたんです。でも、私たち本当にこのことから学ぶべきです。イエス様についていくならば確かに祝福されます、成功します、お金も入ってくるでしょうし、子供も栄えていくでしょう。けどそこでですね、なんかニョロニョロとぬくぬくと、なんか自分のイメージ、ね、私はこれからああ祝福されこう祝福され、ね、栄えていくんだという、その意にイエス様がそぐわないで、ね、あなたはこれからアフリカ伝道のために、ね、その稼いだお金全部つぎ込むとか、なんかそういうですね、まあまあ例えばの話ですよ。あの自分のそのなんか思い描いた将来とはなんか別のことにイエス様が導くことするときに、イエス様は引き寄せて、イエス様はいさめ始めて、神の御恵みがありますようにとか、なんかそういうふうにですねやりだすと下がれさに呼ばれる。ですから、私たちの意向ではなく、イエス様主体ということを、ここから降りては決してならないんです。ここから降りては、ね、ならないんですね。イエス様が主人、イエス様御言葉が主体。それを、ね、自分がニョキッとイエス様より御言葉より飛び出て、このペテロみたいにやってしまうと、ね、下がれサタンになってしまうんです。24節に、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。ここにおいてこの命、25節なんですけども、この命、ギリシャ語ではプシュッケーです。要するに思い、意志、感情です。ですから、ね、イエス様の前において、ね、自分の思い、意志、感情を救おうと思うものはそれを失ってしまいます。
この救うということはどういうことかというと、ね、自分の思った通り、ね、なりたい、ね、ということなんです。その通りなりたい。だからペテロがやったのは、イエス様は死ぬということをもう決めてきた、来てくださった方なんですよ。でもペトロが言ったのは、いや死んじゃいけないんですよ。なんで死ぬんですか。そんな死があなたに及びませんように祝福します。そういうことを言ったわけなんです。だから神のなさろうとしているこの意思、ね、イエス様が栄誉したいのに、ね、いや栄誉はあなたにとって良くない、だから B にしてください、 B にしてくださいと言うとね、サタンに呼ばれる。だからどういうことかって言ったら、私たちは神のなされたその意思、神が持っているその意思、それを地になすために呼ばれたものであって、ね、そうじゃなくて自分のね、考えている、自分の思っていることを持って神のプランを変えるためにこの地上にいるということではないということなんですね。一つだけ主が許したのがあるんですよ。取りなし祈る、ね、なんで取りなし祈ることは主が許したかって言ったらね、悪人の一人も、ね、滅びることを願わない主なんですよ。 だから滅びに至る人のために最後の最後まで 滅ぼすというこの主の、ね、意思があった時に、主は最後の最後までこの滅びに至らないように救ってくださいという人を必ず選んどいて、その人と出会って、そしてその人が、ね、滅びに至る人たちは自分で取りなし祈ることができない、ね、その滅びに至る人たちの取りなし祈り手として前もって一人を決めといて、そして、ね、その滅びの計画を打ち上げて、この人が取りなすことによって、ね、悪人の一人でも無駄に死なないということを実現する主なんですね。でそのいい例が何かって言ったらね、あのアブラハムはすごい取りなしたよねということなんだけど、世のは嫌だとする、嫌だとしても、ね、その取りなす、ね、その人たちのために救いのために役に立てるようにヨナを何しましたか。魚の腹の中に行っちゃう。ここでこの2つの例を見ると、主がどれだけ、ね、人を救いたい方か、悪人の一人でも滅びに至ることを願わない方かということはよくわかりますよ。取りなし、ね、前もって取りなし祈る祈り手があるということと、ヨナみたいにへそ曲げてもう嫌ですって言ってももうそれができるように魚の腹の中に入れて悔い改めさせて、ね、小さい声でも、ね、それを話せるように、ね、そうしてくださる素晴らしい方なんです。これ以外は主の意思を曲げることができない。主の意思を曲げようとすると逆らえされた。
今、ね、この世の中、世界が混沌無秩序になってしまっているその原因、その理由は人間がですね、このイエス様の意思に反して、神様の意図に反して、でそれで、本当にサタンの、なんか手下に成り下がって、自分の思い通りに、ね、自分が権威が与えられたら、自分にお金が与えられたら、もう自分の願う通り、思い通りに動かしたいというその、ね、欲望によって動かされてしまっているから、だから今本当に混沌無秩序な世の中になってしまって、でそれでそれに対しての、ね、本当に人間ではもう制御できないから、だから神様が介入して今、ね、中国においてあのような洪水が起きたり、ね、またコロナが発生して本当に特に夜の街を、ね、今攻撃、ね、されたり、もうそういうことを、ね、してるんですね。私たちはですから本当にこの神様の御言葉に聞き従ったケフィリン組にならなくてはなりません。御言葉を暗唱して、御言葉をその通りに宣言して、そしてこの無秩序混沌な世の中に対して秩序をもたらし、光をもたらす、また本当に自分の職場に、自分の家庭に、ね、御言葉を宣言して秩序光をもたらす、その役割を皆様担っています。また若者たちも担っています。本当に今私たちは教会、ね、ペトラ、もうがっちりとした岩として立て上げられて、そして主から与えられたこの天国の鍵、この御言葉をその通り宣言することによって、あの創造のパワー、主がなされた光を照らし、また混沌を秩序へと変えたあのパワー、それを皆様働かせるためにこの鍵を運用するべきです。
皆さんね、今ね、中国に起きている、ね、そのことを見て主のなさる技を知るべきなんですよ。どういうことかというと、中国は今もう雨でもう水浸しなんですよ、ね、水浸し、地下から湧いてくる水、ね、その湧いてくる水、その水と、ね、上からな雨によって流れてくる水と、それでも今もう中国全土が水浸しで、水浸しがないところは干ばつで、あのね、もう割れてるの、地が、ね、もうバカンバカン割れてるの。それで苗だとかそのものがそのまんまもう死んでるんですよ。でちょっと農業ができたところはどうなってるかって言ったらね、イナゴがもう全部食べちゃってない、ね、それで中国のもうほとんど全土がもう今水浸しなんですよ。で道路に今、小さい小舟が行ったり来たりする、ね、その住みかを失った人だけで韓国の人口5000万人以上が山の上で住みかがない、だからそこで今暮らしているんですよ。 これ爆発したたら最強ダムというのが、ね、今週あの私たちは、ね、日曜日からあの週の始めだからね、今週のこの主日から数えて土曜日までの間に、中国に今までもう本当にあの類がないほどの雨が2回降るんだった。もう中国の気象庁が今発表したんだ。そしたらこの雨に耐える力が三峡ダムにあるだろうか。もうすでにもう亀裂が入ってこんな暇がってるんですよね。暇がっていて、そのシミュレーションをして一つだけ今安心できているのは、原子力発電所が、9カ所ぐらいあるんだけど、その4つか5つぐらいがこの水の道にあって、それは爆発しちゃったらもう韓国なんか跡形もないだろうと汚染されたということなんだけど、水の中にあのね、土が混ざってるの。それで三峡ダムを今見てると、もうその水がただの水じゃなくて土混ざりの水なんで、色がもう土色なんです。土色。それで何が起きてるかって言ったらね、土なんで1トンの水に水が走る力より土が混ざった重さがね、混ざったこの、水ですから、70キロ、パンパンと弾いたら70キロ、70キロで、あのこう水とあの土が一緒に行くのね。だから普通の水災害ではなくて、この土混ざりのものだから、物が全部ダメになる。じゃなくても水かぶったらもう全部ダメになる。低いところでは3階建てから6階建てまで水が行く。ということに今なってるの。私はね、思いますよ。一つも悩まされてない土地がないの、今、中国。え？水浸しでしょ？じゃないところは雪が降ってるんだよ。ね？雪がもうものすごい。だからもう農業なんかできない。で、雪のことは私は前に何ヶ月も前に言ったはずなんですよ。で、次は干ばつで地面が割れてるのね。ちょっとだけ穀物があるところはイナゴがあってもう食いつぶれてる。でもイナゴはまだ降るね。海外からのイナゴはまだ来てない。そういう状況の中にあってイナゴがまたたくさん死ぬじゃない。死んだらこのね、洪水のあとまだ伝染病がすごいだろうということなんですよ、ね、今回コロナウイルスで死んだ人はね、もう驚く。中国除いてもう400万人って言ってるんですよ。中国除いて、中国は発表しないの。それなのにコロナウイルスで今一番被害を受けているところが何かというと、中国にとって脅威な国、ね、アメリカ、中国はソ連も仲良い形を表取っていて嫌いなんですよ。ソ連が力あってほしくない。それでこうあのすごくあの流行ってる国、流行ってる国というのは自分に対して盾をついているヨーロッパなんです。特にアメリカが被害がひどい。だから今ささやかれているのはどういうことかって言ったら、その白人にこう一番適したあのバイキンを作ったんじゃないか。それで全世界のこのコロナウイルスのあの病原体が全部あのなんかね、カスタムメイドみたいに違う。だからわざとそういうふうに仕分けたんじゃないかということをささやかれていて、今ね、中国から亡命している人たちがもう今暴露する。アメリカで暴露しているんです。彼らは本当にあのこの共産主義 その力を世界に広めようとして、ね、そして世界のあらゆる力を自分の手中に収めようとして、それであがいていたところ、ヨーロッパと、アメリカが盾をついたんですよね。だからそれから多分こういうことが起きてるんじゃないかということも今ささやかれている。今週ね、手術、今日から数えて土曜日までの2回ものすごく大きな雨が、ね、降るということなんですよね。でその時にその雨、ね、2月の雨で、2回の雨で三峡ダムがもしね爆発したから、多分ね中国は大変、私は願います。神がいないって言っているね、共産主義はほとんど地上から去られて、ね、そういう中において共産主義からちょっと色を変えて独裁主義というのがポツンポツンとあるわけなんですね。でベトナム共産主義をやっている、で中国ということなんだけど、この中国はね共産主義を広めようとしたんです。主がね本当に独り勝ちしてほしい、
うん、
イエス様が独り勝ちしてほしい、ね、これねもう彼らとねできないんですよ。無鉄砲、無鉄砲なんです。だから彼らとはね紳士的に話し合うことはできない。だからもう主の独り勝ちで、もう中国解体がねもうあってほしい。もう共産主義、中国共産主義が全部ね地上からなくなってほしい。だから私はね今週もっと祈りたいと思います。
まあ今の言葉聞いてて思い出したのが、啓示録、黙示録の15章、4節からのところですけども、黙示録16章の4節から、第3の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。
アーメン。
彼らは救されるにふさわしい者たちです。
アーメン。
また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。
アーメン。
本当に今中国においてこの水、川が打たれて、そして本当にその川がもう澄んだ水ではなく、もう土の、ね、土砂のような水ですね。もう水が飲めない水、むしろ人を襲う水、そして本当に神の裁きは正しい、書いてあります。本当に今この時代ですね、私たち生徒たちもその御言葉を正しく宣言して、そして本当に、ね、しっかりと取り締まるべきところは取り締まり、そして祝福解放するべきところは、解放し、そのような、鍵の、開け閉め、それを本当に学ぶべきです。
アーメン。
と神谷さんは本当にこれから始まる1週間、本当にこの、ね、子どもたち、またエクレシアン、本当にそして罪のない人々に対しては祝福を、また本当にこの悪どい者たち、悪魔サタンに加担する者たちに対してはしっかりと取り締まりの祈りを、鍵を用いてして、そして本当にこの時代、この地上を取り締まり、また支配していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
では今祈りたいと思います。それでいただきました御言葉を思いつつ、それぞれの祈りを始めましょう。 私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御言葉を褒めて大賛美とします。御言葉を主よ、私たちが用いて今この地上この時代を取り締まることができますように、主よ、あなたの御心が天においてなることをこの地上においてをもたらすために、私たちが正確にあなたの御旨を把握し理解し、そして御旨にかなった方法でもってこの鍵を用いることができますように、主よ、サタン呼ばれされることはないように、それは主よ、あなたを超えてまた自分の肉欲、また自分の欲望、それがあなたに上回るとき、サタンの使用という技をしてしまいます。私たちはしっかりとあなたを大事とし、あなたの言葉に沿って主よ、このことを成していくことができますように、どうか我々と子供を助けてください。この時代本当に若者たち子供たちを祝福し、そして彼らを御言葉教育し、そして本当に今この時代彼らをよりすぐりのものとしていくことができますように、また我らともどもが主よ、今あなたからもたらされている主よ、このビジネスやまた事業、また諸々の活動を通してこの時代に御国をもたらしていく私たちでありますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたが今日これらの御言葉を通して本当に私たちに与えている素晴らしい特権を示してくださったこと、またその用い方を教えてくださったことを感謝して、我らの素晴らしい主イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは賛美の399番を賛美した後に捧げ物を感謝したいと思います。集いました。あなたを求めます。あなたを慕います。その生徒たちがここに集っております。このエクレシア、呼び出された者たち、主よ、本当にあなたが愛しておられることを感謝いたします。今我々ともどもあなたにお捧げいたしました。主よ、どうぞ今天の扉を開いてください。 私たちに天国の鍵を与えてくださり、うん、そして本当に天の扉を開いて、そして祝福の雨を降り注がせ、また敵に対して悪魔サタンに対しては本当に呪いを宣言し、そのようにしてこの地上を正しくすべ収めていく私たちでありますように、混沌とした世界に秩序をもたらす私たちのこの唇でありますように、また主を子供たちをあなたが豊かに祝福してください。またともども本当に御言葉を宣言し、この地上を収めるテフィリン組となっていくものでありますように、どうかそれぞれこれから始まる仕事、事業、ビジネス、また会社、また諸々の活動、その一つ一つの命の営みをあなたが豊かに祝福してくださいますように、祝福の雨を降り注がせてください。そしてあなたの御言葉の太陽、光を照らしていく私たちでありますように、どうか一人一人をよろしくお願いいたします。あなたがこれから一人一人を本当にこの地上において栄えたもの、また上に立つもの、また経済によってリッチなもの、また健やかで美しく力強い健康な喜びにあふれたものとならせてください。あなたが導いてください。あなたに感謝し、あなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して尊敬に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。